Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1852回、4月25日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
すみません、ではその答えをお調べできません。
そうですか。
何ですか。何をですか。
わかんない。お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
今日は昨日に比べたら寒かったぞ。
でももう長袖着れないな。
そうな。
私は今日も半袖。
必要そうで。
6分
6分ってのは肘が隠れるぐらい。
うん、ちょっと伸ばしたら出るって出てくる。
出てくる。はい、まあ、一気に気温が下がったね。
でもまず大丈夫よ。
まだ耐えられる寒さ。寒さってことじゃないか。うん、
まだ大丈夫か。だって言ってもね、部屋は20度あるよ。
日中でも日が照ってたわけじゃないよな、今日。
ずっと雨降ってましたよ。
だよね。なんで気温が下がらないんでしょう。
え？
ん？いや、部屋の気温が、部屋の温度がね。
おっかな、私の熱気。
熱気。
え、ちょっと待って、雨木曜日までじゃなかった。金曜日も雨マークになってるよ。
金曜日ほぼ一日雨ですよ。
やだ。
で、土曜日にちょっと晴れ間が出て、また曇ってくる。で、連休の後半ちょっと天気回復するのかな。
終わる頃になって、
終わる頃って言っても、まあ出雲に関しては2日3日4日5日は一応太陽は出てくるみたいだよ。
それはみっちゃんがいないからだな。
そういうことなのか。
2,3,4 でしょ。
そうだね。でも大阪は、大阪も、あ、2日は雨だけど 3,4,5 は晴れですよ。
うん、そう、
うん、
うん、そう、
晴れを連れていくってことね。
いやゆみちゃん、こんばんは。
もう一日仕事すると、あ、こんばんは。もう一日仕事すると休みですよ。イカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。明日は飲み会。
あ、本当だ。
合コンですね。あ、同じこと言うよ。
同じこと
同じこと言うよ。
同じこと考えてるわ。 はい、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、10連休なんで少なからずお出かけをされるんではないかなと思いますが、ウェザーニュースさんがね、10連休のお出かけ日和はっていう記事を上げてるんですよね。西日本は初日から、初日、東京は日曜がお出かけ日和らしいですよ。
日曜、
うん、日曜日、日曜日は天気が良さそうですよ、東京は。
それ
その前の土曜日、
今度の日曜日
28日、うん、28日だね。27までは東京雨が降るんですよ。だけど28は晴れるよと。で、北海道や本州の北の方では雪が降ると。本当に雪が降るんだね。
そんなに寒くなるの？
うん、らしいよ。北海道桜上陸したんだけど、多分この寒さで縮こまるんじゃない？
いや、逆にその長生き、長生きっていうか長く持つんでしょ。
確かね、長持ちするみたいだね。
うん、
寒い時期があると。あ、こっちの方も桜に雪が積もってるっていう映像があったよな。あれどこだったっけ。それと同じような状況なんじゃない？
こっち
って、あ、こっちって本州側でね。スミスさん、こんばんは。
こんばんは。
私の知り合いにゴーウコンさんがいます。ゴーコンと呼びます。本当？
え、これ名前ですか？お友達の知り合いの。
そうじゃないかな。ゴーウコンさん本名かい？
本当？本当って書いてある。ウコンさんっていう名前がそもそもすごくない？
まあ、あんまし本名で聞かんよな。
なんか業界の人みたいな名前だね。ゴー。お
散歩さん、やっとタイヤを交換した。僕はまだ交換してないぞ。
私は交換したけど車がないぞ。
ゴールデンウィークまで帰ってくるのか？
知らないよ。
ゴールデンウィークは台車で過ごす？
もうなんかやだ。ずっとラジオが流れてるけど聞いてないし。
iPhone のスピーカーで音楽流せばいいじゃん。
虚しくない？そういう聞き方は。車の中で。ちょっと。
でもラジオよりいいんじゃない？そういう問題ではないの？
普段ラジオ聞かんけんね、うん、あれでポッドキャストでも流れたらいいのにね。
だから iPhone でポッドキャスト流しなさいよ。
あ、そうだね。
でも言うても車乗って5分ぐらいで着いちゃうだろうけどな。
おう、
はい、じゃあ本編の方行ってみますよ。まず最初は、まあ、順番通りです。最初は、NHK ニュースウェブにあった記事です。はやぶさ2が作った世界初の人工クレーター確認 JAXA という記事が上がってました。小惑星リュウグウの表面に金属の塊を衝突させる実験に成功したはやぶさ2について、JAXA 宇宙航空研究開発機構は25日、実験後初めて衝突地点を上空から撮影した結果、はやぶさ2が作った世界初の人工クレーターを確認したと発表しましたということですね。はい、今日記者会見をしてましたけどね。 直径10メートルぐらいの穴を開けることに成功したみたいですよ。だからクレーターを作る前と作った後の写真比較で並べて説明をされてましたけども、クレーター作った方はやっぱりなんかこうちょっと黒っぽくなってる、火薬のせいかなって気がするけどね。大きな穴が開いたんで、まあ、この後ははやぶさ2がそこにタッチダウンしてサンプルを回収すると。
あ、
そこまですると
穴開けただけか。
うん、今のところね、穴開けるためにあのはやぶさがあのリュウグウの影隠れてたからね、そこから、クレーター作った真上まで今やっと戻ってきて加工して確認したということですよ。
うん、
はい、まあサンプル回収をしたら今年の何月頃だったかな、地球に向かって出発するはずですけどね。
10月じゃなかったっけ？
10月ぐらいだったっけ？
だったっけ？
で、だいたい1年ぐらいかけて来年戻ってくると。
来年？
来年の暮れぐらいかな。
なんか東京オリンピックが終わった後だったよね。
うん、終わった後、終わった後帰ってくるのはね。で、前回のハヤブサ1号機みたいにあの本体が燃え尽きはしないんですよ、今回。今度は多分
どうなるの？
あの次の探査に出かけます、ハヤブサ2は。カプセルだけ地球に落として。
え、まだその大丈夫なの、寿命とか。
うん、だからその寿命とかを確認して次のミッションもう一個いけそうかなっていうのを確認して OK なら地球に落とさずに次の探査に向かう。そのためのカプセルは一応積んでますんでね、はやぶさに。まあ、もし地球に帰ってくるのでもうギリギリだよって話になったら、もしかしたらまた初号機みたいに地球の大気圏に落として燃やす可能性はあるけどね。一応予定では地球にカプセルだけ落としてはやぶさはまた次のミッションに向かうと。ただどこのミッションに向かうかっていうのははっきり決まってはないですけどね。候補はあると思うけど。ということで無事クレーター作成に成功しましたよということだそうですよ。多分明日の新聞の一面とかに写真が載るんじゃないかな。あれ、月ちゃん消えた。ああ戻ってきた、戻ってきた。
咳が出るのですいません。
ああミュートにしたのね。はいはい。あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃんいい機会だから高級車をレンタカーで借りたら、オープンカーでも借りるか。
あ、そんなんあるの、レンタカー。
あると思うよ。多分予約しとかないとダメだろうけどね。
レンタカーね、高いでしょ、そんなの。いいやつは、いい機会っていう、
いいやつは高いかもしれないな。なおちゃん火薬は弾を打ち出すのに使ったので黒いのは別の理由じゃない。あ、そっか、表面で火薬爆発させたわけじゃないもんな。なぜ黒くなってた
んだろう。みっつん、あおちゃんがおらんかったら私ら火薬で黒くなったって信じたままこの先生きていくところだった。そんなに簡単にあそうかで終わるん。
うん。あ、くまちゃんこんばんは。あ、運転中気をつけてね。
こんばんは。旅行ニュースにようこそ。
はい、それでは次のニュースはエンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO イオンの伝説レイドバトルウィークイベント再来、4月26日から毎日18時という記事が上がってました。 ポケモン GO とイオングループのコラボイベント伝説レイドバトルウィークが帰ってきます。期間はゴールデンウィークに合わせて4月の26日金曜日から明日からですね5月の6日月曜日までポケモン GO のジムにあるイオングループジムがあるイオングループ店舗で毎日18時から19時まで伝説のポケモンがレイドボスとして出現しますと、ね、このイオングループとのコラボレーション今年の1月にも開催されてたんですね。当時出現したのはカイオーガとグラードン、グラードンの色違いはこの時に初めて登場していますということだそうですよ。
18時から19時って夕方の1時間だけってこと？
夕方のそうそう6時から7時の1時間の間イオンでね
行きますか？
出てくるらしいですよ。イオン遠いよな。
え、あなたね私のこと思ったら近いですよ。何そんな本当に逃走に言ってるの？遠くないよ。
遠いじゃない。
そんなに遠くないよ。
遠いよ。
同じ出雲市なのにそういう時だけなんかあれだね。
ん
やっぱりなんちゃって。
昔は車で5分ぐらいのとこにイオンあったんだけどな。
知らんよ。そ
もうないからな。
もうなんかちょっとみっちゃんポケモン熱冷めてない？
そんなことはないけどポケモンに合わせて動くのは嫌だな。僕に合わせてポケモンが動く。あ、
本性を出したな。このポモンスター名。
あとこのイベントは別にですね4月の29日からアースデイキャンペーンっていうのが開催されるそうです。ボーナスとしてグラードンが出現する可能性もありますということだそうですね。アースデイキャンペーンってもうアースデイ終わってからやるんだね。
そうだね。
うん。ということでゴールデンウィークすることがない方ポケモンで楽しんでみてはいかがでしょうか。
イオンがないし
浜田、あ待てよ浜田にもないか。ないですよ。出雲まで出てこない。ない
大田。
あ、お、そうか大田にイオンがあるか。
でもジムがあるかは知らんよ。
あ、多分あると思いますよ。それはあるでしょう。
隣のそのためにね30分も40分も車走らすの面倒い。
はい、それでは次の記事は、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple Store iPhone 下取りプログラム Apple トレードインを増額という記事が上がってました。下取り価格がお高くなってますと。iPhone 7 Plus の場合これまで最大下取り金額が2万5000円でしたが8000円アップの3万3000円になってますと。
え、
iPhone 6の場合でも最大下取り金額3963円増額されていますと。下取り額は下取りに出すデバイスの状態、製造年、構成によって異なり予告なく変更される場合がありますということで一応一覧が出てるんですが、7プラスが2万5000円が3万3000円に、7が1万8518円が2万5000円に、6S プラスが1万8518円が2万4000円に、6S が 14,810 円が 18,500 円に、 6 プラスが 14,814 円が 17,500 円に、そして6が 12,037 円が 16,000 円になってますと。 これなんでセブンプラス以外はこんな波数が出てんだろう。あ、これ旧最大下取り額はお宝調べって書いてあるからアップルの公式の発表されてる金額じゃないってことかな、もしかして。はい、まあ、下取りなんで、これを出した後 iPhone 買わないとダメなんだろうな、多分。
なんだ、お金に変わるのかと思って、ええー、と思ったんですけど。そっか。
多分下取りなんで、結局この分値引きしてくれるよってことですよね。それでは次の記事です、こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。次期 AirPods 今年の秋から来年春に発売、ノイズキャンセリング機能追加との報道もということで、昨日、今年の年末あたりで新しい AirPods が出るんじゃないかという記事を紹介しましたけども、上級モデルと通常モデルって2種類出るって話でしたよね。
そうでしたね。
で、この上級モデル、ノイズキャンセリング機能がどうも追加されるということらしいですよ。
今まではなかったってこと？
ノイズキャンセリング機能はないです。
そうなんだ。
あのマイクのノイズを軽減する機能っていうのはついてるけどね。ノイズキャンセリング機能っていうのは聞く方のノイズキャンセリングですからね。
あの三つは毎日使っとるけどノイズを感じる、
うん、いや、ただそのカナル式なら、
うん、
外の音を消すのはたやすいと思うんだけど、この AirPods の形状のイヤホンでノイズキャンセリングってどうやるんだろう。外のノイズを反転させたものを大音量で出すのかな。
あ、なんか、エアポッツって耳にぴったりフィットませんよね。
そうそうそうそう。
あの音楽聞くのにはちょっと物足りんな、うん、私は。
まあ、あの外の音が聞こえるから、例えば誰かに話しかけられても気がつかないってことは少ないよな、このエアポッツやイヤーポッツの形は。
なんかよくわからん。でもしたままだと相手の人が何喋ってるかわからん時がない、
うん、いやそうでもないと思うけど。
音を大きくし、
あのカナル式は、うん、多分そうじゃないのかな。カナル式はあの穴にぴったり密着するから、あの話しかけられても気がつかない可能性はあると思うけどな。はい、ということでノイズキャンセリング機能。でもこれノイズキャンセリング機能とかつけたらバッテリーの持ち悪くなりそうだよな。それでなくてもバッテリーちっちゃいのに。
それだったらもうそれだったらもっとバッテリーの持ちのいいのに切り替えてたら、みっちゃん的にはそのバッテリー重視なんだったら、あなたには AirPods は似合わないかもしれない。似合わんっていうか不向き。
あ、仕事中に使うには不向きだよ、AirPods は。
今でも使ってるんでしょ、お仕事中に。
仕事中はこれ使ってないです。
え？
別の使ってます。
え、何別のって？
レシーバーとイヤホンと別々になってるやつ。
なんかいろいろ持ってるんだ。
それこそ仕事中はカナルタイプを片耳だけ突っ込んでますけどね。だって AirPods は8時間持たないもん。 まあ、途中充電すればいいというものの
8時間持たんでいいでしょってか、ずっと仕事中につけてるってこと、なんか聞いてるってこと、
まあ、電源入れっぱなしにしてるから、いや止めてる時もあるよ、止めてる時もあるけど、それでも1日は持ってほしいじゃん仕事中は。
なんか自由だねあなたは本当に
自由だね、お散歩さん、ストアでの下取りは下取り額分のアップルストアギフトカードですね。そうですね。あとクローズエアータイプでないとノイキャンの効果は限定的ですね。だから多分カナル式にするんじゃないのかなって気がするけどね。散歩さん不真面目な社員だな。ちゃんと仕事してますよ
言うたってくださいよ
ジミちゃん、だからそういう髪型なんでしょ
言うたってくださいよえ、そういう髪型って見えんようにするためでしょ。あのオカサーファー、
そんなことありません。
オカサーファーの正体はね実はイヤホン隠しだったという、なんかそれだけのために髪伸ばす、
そんなことありませんはい、それでは次の記事です。こちらは Apple Watch Journal さんの方にあった記事ですね。 Apple Watch 単体で利用可能な Instagram アプリ Lens4IG、 Instagram の略だろうね、 IG というアプリの紹介ですが、これ実は皆さんにちょっと検証してもらいたいんですが、このアプリ無料のアプリなんでぜひ落としてみていただきたいんですけども、立ち上がりますかっていうのを確認したいんですよ。私これダウンロードして立ち上げようとしてアイコンをタップするとね、オープニング画面みたいなのが出て、そこでうんともすんとも言わないんですよ。で画面タップするとアプリが終了する。
これって
これ何、このアプリ何がいいかっていうと、アップルウォッチでインスタグラム見ることができるんですよ。
へ
ー、で非常に便利だな。まあこれ多分継続利用するためには240円のアプリ内課金、あ、そうそう、ごめんなさい、240円でアプリ内課金するとストーリーやダイレクトメッセージ、コメント、検索などの機能も使えるようになるんですけどね。ただ、立ち上げるだけなら無料でできるんですが、私の方ところで iPhone で立ち上がらないというね、状況なんですよ。
何ですか？
便利そうだなと思って落としてみたんですが、あ、名前？レンズ 4IG。LENS スペース FOR スペース IG ってアプリ、まあ、これ記事の中にリンクがついてるんで、そこタップするとアップストア立ち上がることは立ち上がるんですけどね。
そんなの出て
る、まあ、無料状態だとタイムラインの閲覧や、いいねができるようにはなるんですけどね。使える、立ち上がるんなら非常にいいアプリだな、アプリ内課金してもいいなと思ってたんですが、私のところの環境ではなぜか
これ
動かない。
星一つしかついてないよ、うん、レビュ
ー。そうな
ん？でも英語で書いてあるからわからないけど
使えれば非常に便利なアプリだとは思います。
これ開いてどうするの、うん、iPhone で開くの？
開い、iPhone で開いて Instagram にログインしなきゃいけないんですよ。
それができんってこと？
うん、
ログイントゥ Instagram っていう画面のまんま何にもなら、お、落ちた。
あ、やっぱり好きちゃんとこも動かないんだ。
ダメだ。
ってことは、ダメだってことだな。 私のとこだけじゃないってことですね。
はい、その挙動は怪しいアプリにやりがちなって書いてあるよ。やだやだ、落とそう、消そう。
ジミーちゃん、そんな動かないアプリを入れたくない。もう私はもしかしてバージョンアップが来て動くようになったらいいなと思うんで、入れっぱなしにしときたいと思いますけどね。
本当使えるんかな。
使えてる写真とか上がってるから使えてるんじゃない、使えるんじゃないかなと思うんだけどね。
これみっちゃん、でもこれそもそも、ああそっか、うん、アップルウォッチ、アップルウォッチ使うんでしょ、だって。
あ、アップルウォッチで使えるからいいなと思ったんですけどね。はい、まあ、気になる方は立ち上がるかどうか実験してみてください。はい、それで、あと、のぶすみさん、冬はヘッドフォン、夏はイヤホン、悪天候の時はブラントロニクスのヘッドフォンを使ってます。すべてノイズキャンセリング機能がついてます。外で音楽聴くためには3台は必要ですね。自分の環境では予備も必要なので4台必要か。カチャカチャ。4台ね。はい、それでは次の記事、キナーキナーさんの方にあった記事です。 Google Fit の iOS 向け公式アプリを配信開始という記事が上がってました。Google Fit はユーザーがフィットネスの目標を設定して自分の運動量を確認するためのプラットフォームで、通常の運動と強めの運動の2つのアクティビティ目標が設定できるようになっています。また、ランニング、ウォーキング、サイクリングの分析データや統計情報を確認でき、スマートフォンやスマートウォッチのセンサーを利用して心拍数、スピード、ペース、ルートなどが記録され、iOS のヘルスケアアプリとも連携が可能ですと。まあ、iOS のヘルスケアアプリの Google 版みたいな感じかな。とりあえずこれも私落としてみましたけども、iOS のヘルスケアのデータを引っ張ってきて、どうも表示するみたいですね。このアプリ特有の機能ってのは特に、まあ、インストールして立ち上げてみただけだから、見つけられてはいませんけどね。何かこれを使うことでメリットがあるのかどうか、それはちょっと使ってみないと見えてこないかなって気がしますけどね。あと、睡眠も一応管理ができるみたいなんですけどね。何時間寝たかっていうのを。
それは枕元に置いとくだけ、それとも自分で手動で起きた、寝た、起きたってするの。
まだこのアプリ入れて寝てないからよくわからない。今夜なんかしろってプッシュがなんか来るかもしれないけどね。
でもともとなんか使ってるアプリあるでしょ、だって。
ああ、それは睡眠管理だけね。寝るときはシリーズ2をつけて、その睡眠用のアプリ立ち上げて、まあ朝起こしてもらいますけどね。腕でブルブルブルブルして。
贅沢だよね、2つもアップルウォッチ使い分けて。
使い分けなきゃ。
贅沢だね。
はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone と連動させて心電図を取れるアクセサリー、カルディアモバイルで読み方いいのかな、が登場という記事が上がってました。 これなんて読めばいいかな。 A ライブコアでいいのかなっていうとこが、カルディアモバイルというものを発表したそうですけども、こちら心房細動だけでなく脈が遅くなる 序脈、
うん、
心拍数が増加する頻脈も検出できる個人用心電図デバイスとして FDA アメリカ食品医薬品局から初めて認可されましたと。
FDA って
富士ドリームエアライン、富士ドリームエアライン、あの日本の厚生労働省みたいなとこですけどね。アプローチシリーズ4がなくても iPhone と、このデバイスがあれば心電図を取ることができますと。あれなんかスキちゃんマイク変わった？
すいません。はい、
お値段は意外とお手頃ということで、アプローチシリーズ4は FDA、 あシリーズ4の FDA 認証は心房細動の検出のみをカバーしていますが、このカルディアモバイル、読み方合ってんのかな、心房細動以外に、除名と頻脈の検出まで、除名じゃない、あ、除脈除脈と頻脈も検出できると FDA の認可を受けてますと。お値段が$99、日本円で約11,100円ということはそうですよ。対応するデバイスは iPhone5 以降ということで、結構古い iPhone でも使えると。また iPad や多くの Android デバイスでも利用ができますと。まあ、これ腕につけといて使うって感じじゃないですけどね。テーブルかどっかに置いといて両手の指を乗っけて測るみたいですけどね、心電図を。
売ってるんだ、
アップルウォッチ。うん、もう販売は始まってるみたいですね、とりあえずアメリカでね。これこの会社の CEO のイラバー氏がコメントしていますと。この世界のどの家庭用心電図デバイスも、カルディアモバイルほど心臓のことを教えてくれるものはないというコメントをしているそうですね。まあ、Apple Watchシリーズ4でその心房細動が測れるようになればいいんですが、日本ではまだ使えませんしね。 Apple Watch よりももっと細かい情報を検出することができると。これが約10,000円、安いのかな、高いのかな、
手が届くっていう意味ではお手頃かもしれんけど、
まあまあこの値段ならね。
ちょっと他の同じようなものが相場がわからない。
そうだよな、どれぐらいが相場なのかがよくわかんないですけどね。
うん、
はい、まあアップルウォッチシリーズ4まだ厚生労働省の認可が下りる気配がないですからね。もしそれを待っててシリーズ4を買い控えてる人はこれ買ってみるのもいいかもしれないな、自分で測れるっていうのは。
うん、そうだね。
うん、サンポさん、これも日本では使えないよね。
使
えるんじゃないの。使えるけども、ただこのデータを日本の病院へ持って行っても医者さんは治療のためにこのデータを使うことができないだけの話じゃないのかな。
これあるじゃん、あうちゃん。
あ、本当だ、あうちゃん URL 貼ってくれてる。
でも高いよ。
あ、高い、倍してるじゃない。ぼったくってんな。
これは何、送料込みの値段、
輸入代行みたいな感じかな。ああそうでしょうね。
でもプライムマークついてないよな。送料のこと何にも書いてない。
プライムマークはついてない。うん、こんな高いの日本で買うと。マジっすか。ちょっとお高いけど日本でもどうも手に入るみたいですよ。
誰か買ってみてください。
ジミーちゃん、徐脈と頻脈が検出できると PR されているけど、心電図取れるんなら徐脈や頻脈は検出できて当たり前だ。1分間に一定以上や一定以下の心拍数で徐脈か標準心拍か頻脈かが決まるので。ただアプローチは FDA で承認をもらえてないみたいですよ、この徐脈と頻脈に関しては。はい、それでは次の記事です。こちらギズモードジャパンにあった記事です。成層圏を無人飛行、ソフトバンクのネットワーク提供航空機ホーク30を発表という記事が上がってました。本日ソフトバンクが発表したのは、上空から広範囲にネットワークを提供する HAPS 事業。その根幹を担うのが、このホーク30という飛行機ですね。全長が約78メートル。ソーラーパネルを搭載した翼には10個のプロペラを装備、時速約110キロで成層圏を無人で飛行。この航空機を通信基地局のように運用することで、山岳部や離島、発展途上国など通信ネットワークが整っていない場所や地域へも安定したインターネット接続環境を構築できるということで、これ、収録始める前にテレビでも紹介してましたけども、アルファベットとどうも一緒にやるみたいですね。Google の親会社。
アルファベット？
うん。アルファベットっていう会社。
へ
ぇー。それこそ、Google とか、あとはなんだっけ。ゲームでやってるとこ、
ん、
ナイアンティック、あの辺の親会社ですよ。これ太陽電池で発電しながら飛ぶんで、まあ理論的にはいつまでも飛び続けられるんですけどね、まあ、ただいつまでもってわけにはいかんのだろうな。テレビでは7ヶ月だか10ヶ月飛び続けるとかって言ってたね。
へー、なんか話変わるけど、昔こんな長い翼のなんか作った飛行機で空旅してる人おったよね、世界一周かなんかで。
ああ、
あれ思い出した。
あれはなんてやつだったっけ、
なんか
去年か一昨年ぐらいだったよな、
ね、手作りの飛行機だったっけ、うん、
そうそう、日本にも着陸してたよな、
名古屋の方に、
うんうん、
あれ思い出しちゃった。
確かにそんな感じはするよな、うん、これ空の上から基地局として電波を落とすんで、基本圏外っていうのがなくなるよな。まあ建物の中はダメだけどな、建物とかトンネルの中は。 空が見えればインターネットにつながる。
かっこいいね。そのなんかどうした？空が見えればインターネットにつながるって、なんか三つの名言だね。なんだそれ。
名言
かわかる。
これはだから多分何機か飛ばしといて、こうサービスエリアを確保するって形なんだろうけどな。昔スカパーが衛星使ってインターネットの接続サービスしてたことがあったんだよな。
そうなんだ。
ソニーとの提携だ。ソニーとやってたのかな。だからソニーのチューナーじゃないとできなかったんだけど、上り回線は電話というか普通のインターネット、当時 ISDN だったかな、 ADSL だったかな、上りは ADSL か ISDN で送って、下りが衛星から電波が落ちてくる。で、高画質の動画が見れるというサービスがありましたけどね。もうあれは何、20年ぐらい前だったかな、なんかそんなサービスやってましたよ。それのためにソニーのチューナー買いましたけどね。お散歩さん、心電図は明日取りに行きます。ジミーちゃん、僕はよく序脈で要観察と診断されます。気をつけてよ、うん、太陽電池パネルの翼だったね、うん、あれなんとかプロジェクト、あ、名前が思い出せない。
なんとかプロジェクトだったっけ。
あの人が乗って飛んでやったやつね、うん、世界一周したやつね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらテッククランチさんの方にあった記事です。PayPayの囲い込み施策始まる。6月以降はソフトバンク Y モバユーザー優遇へという記事が上がってました。まだ1ヶ月ほど先の話ですが、コード決済サービスを提供している PayPay は特定のユーザー向けの優待施策をスタートさせます。携帯電話の料金体系に比べるとシンプルですが、還元される条件がだんだん複雑になってきているということだそうですね。具体的には6月1日から30日に開催されるドラッグストアで最大 20% 戻ってくるキャンペーンっていうのをどうもやるそうですよ。PayPay 残高、Yahoo マネー、もしくは Yahoo ジャパンカードを経由した支払いは 10% 還元。加えてソフトバンク、もしくは Y モバイルの回線を利用しているユーザー、または月額498円の Yahoo プレミアム会員ユーザーは 20% 還元になるということだそうですね。で、1回あたりの還元上限額は通常ユーザーは1000円ですが、こちらもソフトバンクもしくは Y モバイル回線を利用しているユーザー、Yahoo プレミアム会員ユーザーは2000円に優遇されますと。累計上限額は共通で3万円ということだそうで、 Y モバイル、それからソフトバンクユーザーはちょっとお得に使えるよというキャンペーンを打ってくるみたいですよ、ペイペイさんで。
これどこのドラッグストアかは書いてないね。
あ、対象のドラッグストア、そうだね、この現時点では書いてないね。一応全国とは書いてあるんだけどな。まあ今のソフトバンクとかのポイントも T ポイントから多分これ PayPay にぼちぼち切り替わってくるんじゃないかなっていうのもありますんでね。 ソフトバンク Y モバイルユーザーは PayPay に取り込まれていくのね。まあ、T ポイントよりも使い勝手はいいかなって気はしなくもないですけどね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは愛をありがとうさんにあった記事です。 BOSE がゴールデンウィークセール開催、完全ワイヤレスイヤホンや AirPlay 2対応スピーカーを特価販売ということで、BOSE がゴールデンウィークスペシャルと題した特価セールを実施していますと。これは BOSE のオンラインストア、それから BOSE 直営の楽天市場店、そして BOSE 直営の Yahoo ショッピング、こちらで購入ができるようですが、完全独立型の Bluetooth イヤホン、こちらが2700円オフで特価の 23,220 円。月ちゃん安くなってるよ。ちょっと高いかい。あと Bluetooth のポータブルスピーカーが4320円オフの 22,680 円とか、小型 Bluetooth ポータブルスピーカーが3780円オフの 9,990 円だったり、あとは Apple の AirPlay 2に対応するスマートスピーカー4860円オフの 45,900 円ということで、こちらのキャンペーン5月7日火曜日までの期間限定ですと。昨日の収録で BOSE が安くなってるよっていうのがありましたけども、どうもスキちゃんポチるとこまで行かなかったみたいだね。
ちょっとみっちゃんごめん、ちょっとごめん、しんどいけちょっと抜けていい？
ああいいよいいよ。
どうしたらいい、はい、来ていいですか？
ああミュートにしとくな。
うん、すいません。
はいはい。BOSE がゴールデンウィークと言ったら、なんだ字が読めない。はい、昨日はビーツでしたけどもね。レビューがあまし良くなかったんでね、スキちゃん結局ポチるとこまで昨日は行かなかったみたいですけどもね。BOSE お安くなってますよということで、お安くなってるってもね、元が高いんでね、BOSEさん。ムカツ？あ、昨日はビーツね。うん、ビーツ。昨日ビーツ紹介してスキちゃんがポチりそうになりかけてましたけど、その後スキちゃんがなんかいろんなイヤホン探してたら、アマゾンにね、ピーツってのがね、あったんですよ。2000いくらかな。ビーツの最初の B がね、アルファベットの P にね、変わってる。多分中国製の怪しいやつだろうなってね、思うんですけどもね。はい。若干お安くなってますんで、よかったら購入してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事ですが、待ってね、リンクをコピーしますんでね。はい、それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。 Amazon Music Unlimited の無料体験登録で500ポイントとエコークーポンをプレゼントするキャンペーンを開始という記事が上がってました。 Amazon が期間中に6500万曲以上が聴き放題の Amazon Music Unlimited の30日間無料体験に登録すると500 Amazon ポイントとエコー端末の 40% オフクーポンをダブルプレゼントするキャンペーンを開始していますと。キャンペーン期間は本日から5月の8日の23時59分まで。対象は Amazon プライム会員。こちら無料体験者を含むということですね。こちらでキャンペーン期間中に Amazon Music Unlimited 無料体験に登録したユーザーとなっていますと。ただし、過去12ヶ月以内に Amazon Music Unlimited 無料体験をご利用、会員登録をしたユーザーは対象外ということなんで、1年間間が空いてれば大丈夫なのかな。1年以内にこのサービス、このサービスというか、アンリミテッド無料体験とか会員登録した方は対象とはなりませんと。で、ポイントの付与は、5月の17日の月曜日以降順次、付与する予定ですと。エコークーポンは Amazon Music Unlimited へ登録と同時にアカウントに自動付与されますと。クーポン利用期限は5月10日23時59分までとなっていますということでね。はい、Amazon のスマートスピーカー、まだお持ちでない方、もしくは追加で買いたいなーって方はぜひこれ使うと 40% オフで買えるようですんでね。お得に買えますよ。はい、うかつは、うかつに死なない、うっかり死なない。なおちゃん、サウンドピーツだったら怪しくない。あ、好きで大丈夫？
ごめんね、ちょっと、
ちょっと
つついたけ、ごめんなさい。サウンドピーツ、サウンドピーツ。
ピーツ。
これはいい、ね、いいんだね、はい。これ、私これですよ、うん、見つけたやつ。
サウンドピーツでしょ。うん、
ごめん、次は、は
い、URL 貼れる？
どこから？
約2割のスマホユーザーがってやつ。
はい。
はい。それでは次の記事ですよ。iPhone マニアさんにあった記事です。約2割のスマホユーザーが通信会社の乗り換え検討、MMD 研究所調査という記事が上がってました。スマートフォン利用者の通信会社乗り換え意向について調査、ついての調査結果をMMD 研究所が発表しました。現在契約している通信サービスからの乗り換えは約2割のユーザーが検討しています。乗り換え先は現在の契約先によって傾向に違いが見られるということだそうですね。この調査、4月の2日から7日の期間、20歳から69歳までのスマートフォン所有者を対象にインターネットで実施されました。予備調査が 21,683人、条件合致者を対象とした本調査が 2,100 人だそうですね。で、現在契約している通信サービス会社からの乗り換えを検討しているかと聞いたところ、検討している割合はドコモユーザーが 14.4%、 au ユーザーが 15.5%、 ソフトバンクユーザーが 23.3%、 y モバイルユーザーが 20.4%、 楽天モバイルユーザーが 13.6%、 UQ モバイルユーザーが 25.6% でしたと。全体での平均は 18.8% ということで、3大キャリアの中で一番乗り換えを検討しているの割合が多いのはソフトバンク 23.3、 それからサブキャリアで乗り換えを検討しているユーザーが多いのは UQ モバイルの 25.6、 Y モバイルの 20.4 ということだそうですね。で乗り換え検討者の半数強が1年以内に乗り換えを予定していると、大手キャリアの契約期間2年以上の人が約7割と乗り換えを検討しているそうですね。でどこへ乗り換えるかという質問に対しては、現在の契約している回線によって乗り換え先が結構違うらしいですね。ドコモユーザーと au ユーザーは、楽天モバイルに乗り換えたいという人が多いそうです。ソフトバンクユーザーは Y モバイルを、 Y モバイルユーザーは楽天モバイルを、楽天モバイルユーザーは、UQ モバイルを、 UQ モバイルユーザーは Y モバイルへの乗り換えを検討していると。
どこが一番いい？
どこがいいんだろうね。でもさすがにサブキャリアから大手に乗り換えようっていう風な考えの人はいなさそうだね。で選択理由としては、楽天を選んだ人で一番多かったのはポイント。 Y モバイルと UQ は安さを、選択してると、乗り換える理由としてね。となるとこれ楽天モバイルが本格的にサービス始めると結構お客さん流れていくのかな。
ね、ポイントがつくの？あの料金に
楽天ポイントがつく。まあまあ、あの使った金額に対してってことやな。今ソフトバンクなら T ポイントがつくように、楽天モバイルだと楽天ポイントがつく。
電話料金って T ポイントついてる？
あのソフトバンクついてますよ、 T ポイントが。はい、ということで、まあ、あの乗り換えに関してはそれこそ北九州府の時、
うん、
にも話が出てましたけどね。
でしたね。
まあ、安くて品質のいい回線が一番いいんだけど、なかなかね両方を網羅するキャリアはなかなかないですよね。はい、それでは最後の記事です。インターネットウォッチにあった記事です。近所を散策したくなる、撮るだけで生き物の名前を判別できるスマホアプリ登場という記事が上がってました。アプリの名前がバイオームという名前のアプリですね。日本国内の動植物をスマホカメラで撮影すると、その候補をその候補角度が高いいいのかな、角度が高い順に表示してくれるアプリです。道端や公園などでふと遭遇した生き物の名前を知るのに役立つほか、生き物の位置を知ることができるマップ、生き物をみんなで見つけるクエストなど、インタラクティブな機能も備えており、生き物との出会いを楽しむことができますと。植物を対象とした動詞のアプリは過去にもありますが、今回は日本国内の動植物すべてを網羅しており、その数は 63,635 種にも及ぶということだそうですね。ただしこのアプリリリースは4月26日ということで、この元記事に Google Play と App Store のリンクが貼られてるんですが、現在は予約という形になるみたいです。
予約注文ってなってる。
でもこの予約注文というのは基本的にはあの有料のゲームアプリとか に、この予約注文っていうのが今まで使われてた例はありますけども、今回のこのアプリ無料アプリだと思うんでね、アプリ内課金もどうもなさそうなんで、無料のアプリで予約必要があるかっていう気がしなくもないですけどね。まあ今ポチっとくと忘れずに4月の26日にはダウンロードされるというふうになるようですよ。ゴールデンウィークで家の周りを散策して、あれこの虫なんだってね、写真撮ると教えてくれるそうですよ。
予約しました。
あ、虫でもいいですし花でもいいですし、はい、ぜひよかったら使ってみてください。まあ、どういうアプリなのか実際にダウンロードして使ってみないとね、私にも何とも言えない部分はありますが、まあ、使い勝手はいいアプリかなという気はしてますね。お散歩さん、 MNT 遊具もあるから毎回渡り歩いてる人も、そう、あでもあの遊具みたいのが今後続くのかどうかなんかちょっと怪しいですよね。はい、以上本編でした。コメント読める？
うん、
じゃあお願いします。
あら、ちょっと待ってください。
はい、
はい、昨日の1851回が上がって、アレットさんが、クマさんのはデカ iPad Pro だったのでは、お疲れだんだんってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
あれ12インチ、
12.9 インチ、
iPad Pro
なかったっけ、 iPad Pro。
私違ったこと言った、
MacBook Air だかなんとかって言わなかった、
言ってないよ、 iPad って言ったよ。
忘れた。ありがとうございます。
聞いてくれてるんですね、ありがとうございます。赤い T シャツよく似合う、うん、ありがとうございます。チュリーちゃんが、1849回から1851回、オフ会 SL 乗車の楽しいご様子など拝聴、連休はどこも混雑で費用もかかります、家族仲間など関係なく動くなら連休明けから6月ぐらいが安価で空いていていいですねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ人混みを避けるなら連休は避けた方がいいよな。
まあ難しいとこですよね。あの連休じゃなかったら自分の休み使わんといけんくなる、うん、休みにくいとか、
まあね、
ね、好きなとこ行けますよ、人多いけどね、高いしね、うん、はい、はい、ありがとうございます。それからあうちゃんが、東京の首都高速大渋滞中、ゴールデンウィーク前のお仕事立て込んでいるのかということで1851回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは何、今日の昼間大渋滞してたってことかな、
もう混み始めてるってこと。
いや連休の混み方じゃないんじゃないのかな、今日の昼間ってことは。
何だっけ、お仕事立て込んでいるのかって書いてあるじゃん。
ああ、お仕事立て込み、わからない。丸M さんがあるけど読めるかい？
読めますよ。あうちゃん、ありがとうございます。丸M さんが、アプリ、アウモだったっけ？アウモを入れてゴールデンウィークのお出かけ先を検討してます。誤って広告を踏んだ先が R18 でちょっと困りましたってことで。ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速役に立てたみたいでよかったけど、あの確かにあのあれですよね、これ 広告すごい間に挟かってて、私もなんかあれこの広告前見たぞとか押しそうになってやめたりとかっていうのが結構あるんで、気をつけんとね。
ああ、あの PR って書いてあるやつか。
いっぱいなんか広告多いんですよ。
あの他の本当の記事にはあのいいねなのかな、ハートマークが何個されたかっていうのがあるけど、 PR って書かれたのはこれ広告なんだな。
PR？ そんなん書いてないですよ。詳しくはこちらって書いてあるけど、うん、
そうなの？
PR？ それどこ見とるんでしょうか？
PR って今これはピックアップってとこを見とる。
え、私のは詳しくはこちらって出てるよ、広告は。
そうなの？ちなみにこのアプリ一番最初に立ち上げた時にログインするか使うかってなんか2つ項目選べたよな。
いや、
え、
そんなん出てこんかったよ。
一番最初立ち上げた時にそんなのが出て、いやログインも何も会員登録してないだと思って、そのまま使うにしたらユーザー名がゲストのゲストになったけど、
あ、ユーザー名なんかゲスト、なんこれ誰って思った今、ユーザーって開いて、
うん、これ会員登録かなんかするとなんかいいことがあるのか。広告は消えんわな多分。でそのログイン画面行ったらユーザー登録できる画面飛ばしてくれるのかなと思うけど、そういう画面がどこ見ても出てこないんだよね、そのログインするための画面みたいなのが。
でこのユーザーっていうところのプロフィール編集したらいいんじゃないです。だってあのそのマイユーザーっていうところを開いたら聞いたこともない名前が出とって、右上の3つ点々を押すと、うん、あのメールとか SNS の連携とかプロフィール設定とか出てくるけど、ここでやっていくんじゃないんですかね。違うのかな。
ああ、これか、
SNS の連携、
SNS と連携しろってことか、
うん、
もしかしたらログインっていうのは、あ、そういうことか。まあ SNS これ Facebook しかないななるほど、 Facebook と紐付けしろってってことね。要は
ただまだ今は見てるだけの状態ですね、
うん、なるほどね。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。ちょっと丸山さん、これ見てどっかいいこといいとこ見つけていったとかってまた教えてくださいね。
うん、面白いですねって書いてるよ丸山さん。
何が？
こんばんは。
こんばんは。
このアプリ。
あ、よかった。嬉しい。私も見ています。
はい。江口さん、けいちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ほら、ジミーちゃんが MacBook って言ってなかったって言ったよ。
いや、言ってないよ。私の中では iPad だって言ったもの。いいよ、みんな私の敵になれよ。いいよ、負けないもんっていうか本当に、うん、iPad のつもりでした。すいません、間違えとったかもしれん、
うん、江口さん月末の5 10、うん、月末の5 10日なので街中が混んでたのかな。
ごとびってことじゃない？
おお、そういう意味なのかな。
え、ごとびって知らない？
知らない。ごとびってどういうこと？
支払い日、あの五のつく日と10日、20日、30日とか。
五のつく日はポイント5倍じゃないの？
いや、昔からごとびって言うよ。支払い日とか給料日とかなんかあの言う、うん、バタバタ人がバタバタしたりとか、今日ごとびだねとかって言って、
初めて聞いたその言葉。ことび？
支払いに関係がない系ない人だっけかな、あなたは。
ああ、まあそうだな。会社のその支払いとかってノータッチだもんな。そういう意味なのか。明日、明日が空海平成最後の配信です。もう平成最後になるよ。
やらんのかなと思ってたけど、やるんですか？
やりますぜ。平成最後ですよ。で、連休明けると令和最初のってことになるんだけどな。
そうですね。
ジミーちゃん飲み会を怠けるんだ。あ、それから飲み会中にイヤホンしとくとかね。散歩さん、サラリーマンで経理営業でなければあまり関係ないよね。あまり意識したことないな。信澄さん、ご当美よく言いますね。ご当美だから混んでいるなど。
ご当美って伸ばすんだね。
月ちゃんはご当美って言ってるね。
ごジミーちゃんもご当美って書いてるよ。
信澄さんとかはご当美なんだ。
なんか私は今の仕事では言わんくなったけど、それこそ昔、家の手伝いとかしてる時にね、あの喫茶店でごとびだとそのなんかこう人の出入りが激しくなったりとか、その集金に来たりとかいうのが結構わしゃわしゃしとって、なんか冗談でごとびだけに強盗が多いのかねとか、なんかそういうことを言ったりとかしちゃったけどね。
なるほどね、ということで、まあ、あ、何？丸山さん、今日のあたりはご当美、東の方はご当美。おー、地方でそのあご当美？今日東の方
ご当美って面白い、カット美みたいな。
はい、ということで、明日は平成最後で。ゴールデンウィーク前の配信ですんで、よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
スケちゃん、なんか言うことある？なし？
いや、すいません、なんか収録中にちょっと具合悪くなって申し訳ない、
はい、私無理をしないように。
言ったんかいな、動悸がひどいって収録で。
いや、言ってないよね、配信の中では言ってないと思う、ね、うん、オフトークではしてるけど。
そうかそうか、そうだね、うん、すいません。不思議と今の時間に結構毎日ここのとこ収録の時に具合悪くなりよったんですけど、不思議に8時ぐらいなんよね毎日。
なんかタイマーでセットされてるのか、
わからないですよ。それで最初はカーブスに一番最初行った日にバクバクし始めて、あ、カーブスが行けんかったんかなって思っとったら、行かない日もバクバクするっけん、何これみたいな感じでね、だんだん引いた、もうかれこれ10日ぐらい続いてるんで。
だね、ジミーちゃん10時頃から配信してくれれば聞ける。
明日
大丈夫ジミちゃん。午前0時になったらポッドキャストが上がるから。はい、ってなところで終わっておきましょうかね。以上、空海 IT ニュース1852回4月25日でした。お届けしたのは
ゆすきちゃんと
みっつぁんでした。それではまた明日。三四
ただものだん
だ、だものだんだ。
それじゃあ突っ込めないって。何が
生じゃないと。いいよジミーちゃん、ポッドキャストに突っ込んで。一人突っ込んで。
Army IT News.